おはようございます。公開説教というふうに言いますけれども、聖書をですね、こう一節一節順番に読んでいきますとですね、なかなかここは何を話したらいいのかなと思う、そういう場所っていうのがあるものですね。今日のところもその一つかなとも思うんですけれども、今日の言葉、皆さん戸惑いを覚えるのではないでしょうか。豚に真珠っていうのは、なんかこうね、聖書を特に読んだことのない人でも知っている言葉ですよね。それで吉見さん、向きを変えてください。それで、どういう時に使いますか。いや、あの人にね、この高級な宝飾品つけてるけど豚に真珠だよなんてね、そういうちょっとこう否定的で、ちょっと下品な感じがするといえば下品な感じがするような、そういう使い方をする言葉ですよね。この言葉が聖書から来てるなんていうふうにはね、知らない方も多いんじゃないかと思います。でも、まあ、間違いなくと言いましょうか、今読んでいただいたようにイエス様が語った言葉でした。先週は7節から6節までを読んだんですけれども、今週はですね、この6節だけをちょっと取り上げてですね、一体これは何をイエス様が語っておられるんだろうかな、一体イエス様は何を伝えておられるのかなと、首をかしげながらでもちょっとこうね、読み解いてみたいなというふうに思います。まあ、どっから読んでいけばいいんだろうか、どっから読み解けばいいんだろうかというふうに思いますけれども、まずこの神聖なもの、それから真珠という言葉が出てきますね。神聖なものを犬に与えてはならない、真珠を豚に投げてはならないというふうに書かれているわけですけれども、まあ、聖書は聖書によって読み解くっていう、そういう、まあ、原則というかね、そういうのがあります。世の中にいろんな研究者の本だとか説教集だとか、いろんなね、こう参考になる本というのはありますし、それらは非常に役に立つ本で、あります。まあ、この牧師のですね、一つの仕事は蔵書作りというふうに考えてもいいかなというぐらいにですね、それは必要なんですけれども、でも、大原則は聖書はこう他の聖書の場所に照らしてね、こう読み解かないと間違えてしまうよということがあります。確かにそうですよね。ノアはこのですね、箱舟を作りなさいというふうに言われたと、神様に。あ、そうか、箱舟作んなきゃっていうふうには思わないですよね。こういろいろなところを読み比べて、この箱舟っていうのはどういうことを表しているのかと、そういうことをこう読み込んでいくわけです。ここでもですね、この真珠というような言葉ですけれども、マタイの福音書の13章の45節でイエス様はこの真珠を用いて別の例え話をしておられるんです。ちょっと開いてみますと、新約聖書26ページになりますけれども、いくつかのこの例え話の連続的な例え話の中の一つとして45節のところにこう書かれています。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。そういう、まあ、例え話が、まあ、こう語り継げられているというか記録されているわけなんですね。ここでわかることは、高価な真珠って、まあ、真珠って確かに今はまあイミテーションみたいなのもあるのかとかよくわかりませんけれども、でも高価なものですね。でもこの例え話に出てくる真珠はその高価な真珠の中でも高価なんですよ。この商人は、まあ、良い真珠だから値段も張るだろう、そういうものをね探してるわけです。そして一つ見つけた、ようやく見つけたんですね。何年もかかったかもしれない、いろいろ旅したかもしれない、いろんな噂を聞いてね、誰々さんの養殖場には、まあ養殖場はなかったかもしれないけれども、 あそこの、ね、地域はいい真珠が取れるそうだよと、いうふうにですね聞いて、もうとにかく探していた。そしてようやく高価な真珠、もういい真珠を一つ見つけて、そしてどうしたかというとですね、持ち物をすっかり売り払って買ったって言うんですね。持ち物すっかり、まあ家も売っちゃったのかな、土地も売っちゃったのかもしれない。まあそれほどにこの高い高価な真珠、そしてこの商人はそれだけの価値があるとこういうふうに思ったわけです。皆さん何を思い浮かびますか？あなたのね、皆さん持ってる全財産を手放しちゃってもこれが欲しいっていうもの何ですかって聞かれて、まあなかなか思い浮かばないですよね。でもこの商人はですね、この真珠はその価値があるとこういうふうに思ったわけですね。まあ常識的に考えればそんなものあるのかな。銀座に三木本真珠っていうお店ありますよね。私は買うお金ないですけれども入ってね、なんかあの2階にすごいあの大きな黒真珠があるよとか聞いてですね、昔見たことがありますけれども、でもねやっぱりこうどんな資産家でもね、それを全財産と取っかえちゃうということはないと思うんですよね。まあもちろんイエス様はここではちょっと大げさな言い方をしているわけです。実際に全財産とね真珠の粒と取っかえる人はいないかもしれないけれども、大げさな言い方をして何を言いたいかというと、この何よりも優れた価値というものをこの真珠に託してるんですね。じゃあその託されているものは何だろうか。それは聖書全体を読むならば福音ということになりますよ。良い知らせ、イエス様が来てくださった、救い主が来てくださった、贖い主が来てくださった、そしてそのイエス・キリストの贖いを信じるならば誰でも救われる。これだったらね、全財産と取っかえても全然割が合いますというか、変な言い方すればお釣りがいっぱい来ますよね。他のところで聖書言っています。たとえこの世の中の全財産を稼いだとしてもね、あなたの命を失ったらどうしますか。これ死んじゃったらということではありません。誰でも死ぬんだから。そうではなくて、この福音を得ることを逃してしまって、そして永遠を神様から切り離されたところで過ごさなければならないということになっちゃったらどうしますか。どっち選びますか。そりゃ全財産売っちゃったってね、そっちを選ぶでしょう。全財産得るよりもそちらの方がね価値あるでしょう。そういうことを聖書は言ってるわけです。ですからこの真珠というのは、あるいはこの、清い神聖なものというのは何かというと、私たちに教会に託されている良き知らせですよ。救い主が来たと、あなたはイエス様を信じることによって罪許される、そして人間としての尊厳を取り戻すことができる。もうねどれだけ持ってるかとか、どれだけ、まあ、偏差値がどうだとか、それだけに振り回されるんじゃなくて、私としての神様の前の尊厳という、その尊厳ある私に出会うことができる、そういうメッセージに他ならないわけです。ですからまさにこれは神聖なものですよね。一方ですね、この犬とか豚が登場していますね。神聖なものを犬にやっちゃいけないって、豚に真珠を投げちゃいけないって、こうあるわけですけれども、まず豚の方を考えてみますと、日本で、まあ、動物のイメージっていろいろありますでしょ。狐って言われると、まあ狐かわいいなと思うんだけれども、なんかずる賢いとかそういうイメージですよね。タヌキ、時々この近所の公園でもタヌキはよく見ますけれども、なんかバカすっていうイメージですよね。じゃあ豚っていうのはどうだろうか。いいイメージですか、それともあんまりいいイメージじゃないですか。いやあなたの今日はね豚みたいねって言われたらどうですか。あんまり嬉しくないですよね。あなた豚みたいな人ねって言われたら怒りますよね。まあその人は素晴らしい人に違いない、豚みたいなんだからって思う人はいない。まあ犬もね同じなんです。 私は猫派犬派と分かれるそうですけども、どっちかというと犬派ですので、犬好きなんです。だからちょっと残念といえば残念なんですけれども、でもね、犬もね、まあ、日本でも権力の犬とかね、そんな言い方されたりしますよね。それからあいつなんだ、上司の顔色をばかり見てね、尻尾振って犬みたいだな、なんていうふうな言い方するでしょ。だから犬もね、あんまりイメージは良くないといえば良くない、日本でもね。でもユダヤの世界では日本以上にイメージ悪いんですね。なんかこうね、可愛いというよりもなんかこう何でも食べるとかね、あるいは一度戻したものをまた食べるとかね、なんかそんな風なところからこうイメージが良くない、聖書の中でもだから、例えばフィリピの信徒への手紙の3章2節なんか、まあ、いくつか挙げてみますとね、あの犬どもに注意しなさい、そういう風に言ってるんですよ。犬どもに注意しなさいって、野犬がこの辺多いから注意しろって言ってるんじゃないんですね。そうじゃなくて、こう割礼を持った人たちを警戒しなさいって、その後に書いてあります。イエス・キリストを信じるだけではダメだと。やっぱり何らかの行いをそこに伴わないとね、あるいはこう割礼を受ける、当時のユダヤ人にとってはまあ大切な儀式であったわけなんですけれども、それもきっちり受けないとダメだと。だから異邦人、例えば日本人がこのイエス・キリストになりました、じゃあ割礼も施さないとダメです、そういうことにすごくこうね、まあ言ってみれば福音だけではダメで、それプラスアルファ何かが必要なんだっていう人たちのことをもう犬どもと言ってるわけですよ。まあひどい言葉ですよこれ、あの連中気をつけなさいって、こういうことですよ。ペテロの手紙2の2章22節先ほどちょっと言いましたけれども、犬は自分の吐いたもののところに戻ってくる、ここは豚もできます。また豚は体を洗ってまた泥の中を転げ回る。これ本当はそうじゃないのかもしれないね。豚って意外と清潔な動物だと聞いたことあるけれども、でもまあイメージとしてこうなんでしょう。ですから聖書は誤りがあるなんてここでね判断する必要はないわけですけれども、そういうふうなあんまりいいイメージじゃないですね。さらに黙示録、新約聖書の最後の書物ですが、黙示録の22章15節では、犬のようなもの、魔術を行う、使うもの、みだらなことをするもの、人を殺すもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを好みまた行うもの、こんなふうに言われてる。まあ犬もね、ちょっと犬の組合があったらね、会長名でちょっと抗議をしたいなというふうに思うぐらいじゃないかと思うんですけれども、魔術を使ったりみだらなことをしたりね、あれ犬みたいな、こういうふうに言ってるわけですよ。なんとも散々ですね。まあ今読みましたところから、犬とか豚というのがどんなイメージを持っているか、持たれているか、そしてイエス様はどういう意味を込めてこの動物をね、象ではなくライオンではなく犬豚というのものを持って、来られたかということがわかると思います。まあ、先ほど割礼を持つ者たちを警戒しなさい、あの犬どもに、とこういうふうに言いましたけれどもね、ちょっと先ほど触れましたけども、もうちょっと言葉を変えて言いますと、先ほどはイエス・キリストを信じることプラスアルファで救いが 100% になる、イエス様の救い、まあこれは 90% くらいやってくれるかもしれないけど、残り 10% は自分で、つまりこの自分の行いを誇る人たちなんですね。確かに 90% は必要、でも私はね、少しはできるんです、自分は正しいところあるんです、完全にこうイエス様にすがりきるということをしない、それがまあここで言っている割礼を求める人ということの意味ですね。昔ですね、ある教会のスタッフをしていた時に、毎朝順番に、スピーチをするんですね、 2,3 分ずつ、あるその教会は何人も牧師がいたんですけども、ある牧師の先生がですね、いや誰々さんにいろいろね、福音を伝えています、イエス様のことを伝えているんで祈ってほしいんです、彼は ノックダウンはするんだけれどもノックアウトしないんですよね、とこう言いました。ノックダウンをするってことは、ああイエス様、うん、そうだよなというところまで行く。だからノックアウトってことはもう完全に気絶しちゃうわけでしょ。だからもう完全に参りましたっていうところまでなかなか行かないんで、祈ってくれなんていうふうに話してくださった先生いましたけれどもね。まあ私は自分はまっすぐで正しいんですっていうふうに、まあね、言い切る人いましたよ。自分の不完全さとか、聖書で言う罪の性質というものが全く見えなかったり、また見ないことにしている、そういう人なんでしょうね、割礼を持つ人。それからもう一つありましたね。この犬は自分の吐いたもののところへ戻ってくるって、豚は体を洗ってまた泥の中を転げ回る。これ何を言ってるのかな、どういう人のことを例えているのかな。確かにイエス・キリストを信じて救われるんです。ああよかった、私はイエス・キリストを信じて救われました、神のことされました、そして信仰生活を始めるんです。でもやがてそこから離れていってしまう人、また元の世界といいましょうか、元の生活のスタイルに戻っていく人。そうそう、マタイの福音書13章ではいろんな土地に落ちた種の例え話ってありましたよね。そしてその中にはこの茨のいっぱいあるようなところに、種が落ちたり、ね、あるいは土の地面の浅いところに落ちたり、そういうものを育たなかったと、いうふうに書いてありました。地の薄いところに落ちた その種はですね、確かに芽は吹くんだけれども、太陽がカーッと来るともうカラカラになってね、干からびちゃう。茨のたくさん生えるような土地っていうのは、まあ地味がいいのかもしれないね、そんだけ茨が育つわけだから。だけどもこの福音の種よりも、自分の信仰という種よりも、その茨の方がね、どんどん先に繁茂しちゃって、もうどこにその信仰があるのか分からなくなっちゃう。そしてその茨というのは、この世の患いだとか、この世のものであるとか、そういうものだというふうに、言ってました。困難が起こって信仰を断つことにやめちゃったり、重い患いや富の誘惑に負けて信仰から離れてしまう人、残念ながらいつもいるんですね。最近ね、私はFacebook 友達でこういう本読んでるんだっていうのを見てね、私も読もうと思って買ってみたんです。知られなかった信仰者たちっていうね、ヤソキリストの新約教会っていう教会、小さな教会で、自分たちの記録をほとんど残してないので、非常に情報少ない人たちなんです。それで読んでみると、医者に絶対行かないとかね、ちょっと変わったところもあるね。でも基本的にはイエス・キリストを信じて、いや信じるだけではなくて、本当にもう信じきっちゃう、もう絶対に他のこう妥協しない、天皇とか拝まない。それで副題が、ヤソキリストの新約教会への弾圧と寺尾吉七尋問調書ということでね、あ尋問ってこういうふうにされるんだって初めてこう読みました。それでその時にこの寺尾さんと6人、捕まってるんですね、不敬罪ということで。だけれどもね、この残りの6人はみんな信仰捨てちゃうんですよ。まあ、一応それでもなんか懲役2年ぐらい、執行猶予何年って書いてありましたけれども、捨てちゃうんだね。もうすごい関係な信仰を求めるグループ、いやすごいなと思うようなグループなんだけれども、脱落者が出る。これはやっぱり自分のことかも分からないけれども、いつの時代にもこういうことが起こるんですね。まさにこの一度信仰を持ったんだけれども、そこから離れてしまう、一度洗ったんだけれどもまた泥の中に、そういうことがいつの時代にも起こる、そういう人がいつの時代にもいるということです。そうしますと、イエス様がおっしゃったことを直接言い換えるとどういうことなんだろうかというとですね、まず自分を正しいとして聞く耳を持たない人、いや救い、いや私は必要ありません、私はちゃんとやっていますからという人は 必ずいます。そして、ね、その人のためにですね、一生懸命イエス様を信じるように、まあ、ちょっと誤解のあるかもしれないけど、後まで聞いてくださればいいと思いますけれども、ここでは誤解される言葉かもしれませんが、一生懸命イエス様を信じるように進めなくてもいいよと。また一度信仰を持って離れてしまった、何とかしよう、何とか立ち返らせよう、あまりにも頑張りすぎなくていいよ、つまり無理すんなっていうメッセージなんですね。無理をするなってことは全然何もするなってことじゃないです。私たちはまだイエス様を知らない家族や友人のために熱心に祈りますよ。そしてあのパウロだってですね、もう全然救いから離れていてね、私は生まれながらの家系はいいし、こういう教育受けたし、8日目にちゃんと割礼受けたし、熱心なパリサイ派だったし、もうね、自分の義の塊みたいだった人だったですけれども、でも彼は救われて伝道者になりましたよね。そういうことちゃんと起こるわけです。だから熱心に祈ります。何らかの理由で教会からちょっと遠ざかってしまった人、信仰からちょっと離れてしまった人、もう一度信仰が回復するように熱心に望みますし祈ります。もちろんそうしますね。だけれども、その人が今は神様いりませんって言っている人が聞く耳を持つようになること、そして信じること、あるいは何らかの理由で教会からちょっと離れてしまった、信仰から離れてしまったという人がもう一度リバイバルしてね、教会生活を始めるということは、あなたの力量にかかっているのではなくて、これは神の技なんだということなんですよ。イエス様はそのことを伝えているんですよ。主役は聖霊様、聖霊なる神様が働きかけて、その聖霊様の働きかけに応答するときに人は信じもし、また回復もする。もちろんそこに私たち人間の言葉がある。聖霊様がそれを使う、用いてください。なんか上手じゃない言葉かもしれないけれども、なんかパウロもね、見てくれはあんまり良くないし、文章はすごいみたいだけれども、言葉で語ってみるとそんなに迫力があるっていうわけでもなかった、雄弁家でもなかったということみたいですよね。ですから、このある町に行った時には、このですね、パウロは ゼウスですかだと思われたと。もう一人の、同僚はですね、よく喋るんで、これは誰、アポロ、なんかそういうような神様だと思われたというふうなことを書かれていますよ。私たちが自分の言葉で説き伏せるんじゃない。イエス様が弟子を伝道に使わす時にもそうだったです。マタイの福音書の10章12節から15節のところを見ますとですね、このイエス様がこの福音を述べ伝えてきなさいとこう派遣したんですね。それである家に入ったらね、平和があるように挨拶しなさい、シャローム、挨拶しなさい、そして福音を語りなさい、そしてその平和、福音を受け入れるならば、それはね、素晴らしいことだねと。でもその後読みますと、もう10件もあったら10件全部信じる、あるいはまあ8件9件信じる、そうじゃないみたい。14節を見ますと、あなたを迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさいと、こう書いてあります。呪いをかけろとかそういうこと言ってるんじゃないです。あなたはもう十分やったからね、あなたの役割はもう十分果たした、福音を伝えました、そしてあなたが説き伏せるんじゃないから、もう十分やった。あんまり自分を責めてね、せっかく福音を述べ伝えたのに、そこがダメだったのかな、自分は口下手だからな、なんだかんだというふうに責めなくていいよというふうに言ってるわけです。福音を伝えるということ、まあ、私たちが例えば食事の時お祈りをする、皆さんはもちろんレストランであろうがどこでもすると思いますけれども、何を知っているんですかと聞かれたとしましょうかね、そしたら私はキリストの父なる神に感謝しているんです、そう答えるでしょう。そしたら、そうなんですかって笑われるかもしれない。 イエス様だって笑われたんだから、でもそれでいいじゃないか、あなたはあなたのなすべきことをもう十分したじゃないか、神様はあなたが本当にこの食事を感謝してですね、そこでお祈りをしたと、人が見てる、そんなこと関係ない、お祈りをした、そのことを喜ばれてるし、そういうあなたを誇りに思っていますよ、そういうことです。そのことをこのちょっと妙なと言いましょうかね、この清いものを犬に与えるなとか、豚に真珠を投げるなとかいう言葉の中に託されたイエス様のメッセージはそこにあるんですね。でももう一つ私たちはここで自分に問わなければなりません。自分は犬にはならないだろうか、自分は豚にならないだろうか、この聖なるものをですね、つまり自分を正しいとして、まあもちろん見下すというような露骨なことはないかもしれませんけれども、だけどもなんか人を下にするというようなことはないだろうかという問いかけがここでなされているとも言えますね。イエス・キリストを信じているはずなのに、なんだかんだってもう思い煩いに振り回されて、そしてヨハネの手紙の1の方の2章15節ですか、この世にあるもの、つまり肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、あ、これ口語訳聖書か、生活のおごりというふうに訳されていましたけれども、そういうものに心を惹かれてね、もう惑わされてしまって、もうまた元の泥のところに、なんか魅力を感じてしまう、そういうことないだろうかと。世にあるものも過ぎ去っていく、そのことは聞いているし知っているんだけれども、でもこの世のことに心がとどまってしまうということはないだろうか、あなたは豚になってないだろうか、そういう私たち自身への問いかけであり戒めでもあります。ですからそのことを総合的に言いますならば、私たちは真珠を大切にしましょうと。真珠っていうのは、まあ、皆さん真珠持ってたらそれも大切にしてください。福音を大切にしようではありませんか、そしてそのことを自分から始めましょうと。福音に生きるっていうこと、あ、許されたと、私は神様の前にこの尊厳を回復させたんだ、人間としての神様の御前に生きることの素晴らしさ、一緒に神様が歩んでくださるということを知ったんだと、そのことを一人でも多くの人にお分かちしようと。そして私はいわば、あの高校野球、まあ今年はありませんでしたけれども、伝令みたいなものであってですね、監督さんが次のバッターのどこにボールを投げなさいとか指示をするんでしょう、そういう伝令であってですね、伝令っていうのは聞いたことを言われて伝えろと言われたことを伝えるのが役割で、例えば私が次のね、あのバッターはど真ん中に投げなさいって監督言ってます、でど真ん中投げたらホームラン打たれちゃった、それは私の責任じゃないんですね。私の責任は言われたことを伝える、そういうことです。ですから私たちは伝令として伝えましょうと。そしてまた、そう私たちは祈りましょうと、私たちの力で人を救い、私たちの力で信仰を育てではない、このパウロが植え、アポロが水をまき、でも神様が育てる、そういうことですけれども、でも植えるということ、それから水をやるということ、そういう私たちに与えられている役割は主にあって果たしていきましょうと、そういうことを私たちは確認したいと思うわけです。そして、私たちの信仰の希望について聞かれたならば、これは神様が与えてくださったチャンスなんだ、神様が、聖霊様が今語ろうとしておられるんだ、そのことを覚えて、ある時には勇気が必要かもしれない、でも勇気を振るい起こして、私はイエス様を信じてるんです、この寺尾騎士さんみたいにですね、多分怖かったろうなと思いますよね、特攻警察みたいなの、あ、でもね、こうはっきりと私はこういうふうに信じてるんです、まあね、この本を読んでまして、やっぱり多くのものは拷問された、 でもこの寺尾さんはね、あんまり拷問されなかったって書いてありますよ。あまりにも立派でね、こう筋が通り過ぎてて、このさすがの関係もね、尊敬したっていうんですね。まあそこまでいければすごいなと思いますけれども、でも私たちはこの寺尾さんの足元にも及ばないかもしれないけれども、でもその寺尾さんを作り上げたのも神様であり、その同じ神様を私たちは信じていますから、主に期待して、そして私たちはこの自分の分をわきまえて、そして、同時に自分の分を果たしていこうと、そういうふうに、今週1週間歩んでいきたいというふうに思います。主をお祈りをさせていただきます。